この番組は県民一人一人の課題解決の場として県立図書館をより活用していただくために設立された研究所ブックラボです。図書館の活用方法やその提案、企画、イベントのお知らせをお伝えしていきます。ナビゲーターは諸見里杉子です。今日はですね、沖縄県立図書館から柿の花司研究員にブックラボ研究員に来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい。
今日もいろいろと沖縄県立図書館の活用方法ですとか今を教えていただきたいなというふうに思うんですが、柿の花さん、
はい、
実はですね、私先日沖縄県立図書館で初めて予約というものをしてみたんですよ。
使ったんです。あの便利な機能を
使いました。あのホームページからまず自分のあのナンバーでログインして、はい、借りたい本をプチッと予約して、そこまでは良かったんです。
その後は、
その後が問題でした。
もう届いて連絡が来たんですね。
来ました、来ました。それで受け取りに行ったんですね、はい、まあ、借りに行ったんですけれども、この3階のエントランス入ってで、ズズズイッと奥に進んで、はい、左手ですよね。
あの総合カウンターの真正面のところですよね。
予約の受け取りコーナーが、
そうです。正式には予約棚コーナー、
予約棚コーナー
と呼んでますが、はい、
そこに行きまして、あの端末がありまして、図書カードを、あのバーコードをかざしてください。
はい、
そうするとあなたのこの借りたい本がこの予約棚どこにあるか示されますよ。おお、こんな便利な機能がと思いながらピッとやりましたら、どこどこにありますよって表示されました。
そうですね、はい、そういうの、 あのレシートも出ますよね。
はいはい、はい、出ます出ます。でここ入って、予約棚コーナーはちょっと囲いがされてるんですよね。
そうですね、 U の字型というか半円形でされてますね。
はい、でそこピュッと入ってありました、その指定された棚に、
はい、
でそれを持って出ちゃったんですね。
ああ、よくあるやつです。はい、
そしてピコンピコンとなってしまったんですね。
入り口のこの予約棚の半円の入り口にゲートがありまして、
そ
こで鳴らしてしまったのですね。
鳴らしてしまいました。それも2回も鳴らしてしまいました。そうしましたら、はい、優しいあの係の方がピュッとやってきてですね、うん、貸し出しの仕方を教えてくださったんですが、はい、あれは予約棚のゲートから本は持ち出してはいけないんですね。まず最初に、
まずその通りですね、うん、はい、で基本的には予約棚にある本は予約棚の中にある貸し出し機で借りてくださいというのが通常になっておりますね、うん、
でもこの貸し出し機も自分で操作するの簡単ですよね。
そうですね、セルフ貸し出し機で本を置いてカードを照らして何冊借りますかをタッチしたら終わりという。
そうなんですよ、
ワンタッチの3ステップぐらいですか。
そうですね、もうあっという間に終わってしまって、あ、これでもう借りていいんだっていう。
そう、未だに結構初めて体験の人が多くてその初めて体験した時にあの親子で来てる方がちょっと難しいだろうってことで、うんうん、親がやってなんかパッと終わって子供にさせればよかったとかいう時もあるんですけど、もう慣れてる親子はもう子供が率先して僕がやる私がやるって手を挙げながらもうカード自分で照らしてピピピってやるっていうのもあるぐらいすごく簡単な貸し出し機になっておりますね。
そうですね、であの予約のシステムっていうのはこれどんどん活用すべきだなと今回思って
思います。
もうとっても便利でした。
はい、以前はあの新しい図書館の前の旧図書館ではあの予約した本はカウンターに取りに来てくださいっていうものでした、ね、ちょっと面倒でしたね、はい、時間もかかりますし、うん、今のは、まあ、今言った予約棚コーナーにあってそこに人はいなくて自分でカード照らして入って取れるという感じになってますね、うんう
んうん、まあね、あの図書館の職員の皆さんの手間もちょっと省けますし、
そうです
ね、あの私たち利用者も並ばなくていいとか、うん、そういう待たなくていいとかっていうのもあるし、なんて言ったってあの膨大な資料の中から探して棚に入れてくれてるんですよ皆さん。すごくないですか。
すごいんですよ。
すごいですね。
毎日1000以上の返却の中でこのちゃんと機械で予約されてた本がピコーンとこちらの方で出てきて、うん、それをこちらのスタッフで集めて予約棚に置いていくという感じになっているんですけれども、これ毎日行ってますからね、うん、
でもそれだけね、あの資料を借りる方が多いってことですよね。
そうです。で、うん、またこれは結局予約も パソコンでできるというのが一番いいですね。
はいはい、そうですね。
以前でしたらカウンターに来て、うん、予約の紙を書いてとかいろいろあったんですけれども、はい、それも全てパソコンでもできるというのが手間をどんどん省くやり方としては進んでいる方ですね。
もうとてもね、簡単に快適に借りることができましたので、その借りた資料でね勉強してちょっと賢くなろうと思っておりますけれども皆さんもねぜひこの予約のシステム使ってみてくださいね、
はい、
ホームページでちゃんと示されていますのでどうぞご活用ください。
一つご注意があって、うん、予約するときにホームページ使うときは自分のカードを使ってマイウェブに登録が必要なので、登録しないとこのカード認識がされないですよってところは、うん、ご注意になりますので、皆さん登録の方もよろしくお願いいたします、はい、
最初はね皆さんちょっとあれうまくいかないなということもあるかと思うんですが、いやもうやってみたら快適ですから本当に、はい、ご活用ください、はい、さあ、まあ、ここから今日の本題なんですが、柿の花研究員、
はい、
柿の花研究員はビジネス支援担当ということで、
はい、その通りです。ビジネス支援研究員です。
ビジネス支援のコーナーっていうのは、まあ、図書館は3、4、5階ですよね、
はい、
どちらになるんですか。
はい、ビジネス支援のためのエリア、ビジネスエリアと呼んでるんですが、こちらは4階のもう、まあ、中央の方に位置しているエリアがそれになります、
うん、
はい、
でこのビジネスエリアなんですけれども、いろんな機能がありまして、まずはビジネスコーナー、これは何ですか、
はい、これは本が置いてあるコーナーでして、うんうん、この本というのも全部で2万冊、いや3万冊近く置かれているコーナーでして、はい、中身がビジネスに特化している。例えば企業経営に関する本、会社法の本であるとか、納税というか税金関係の本であるとか、はいはい、またそれから会社働き始めてからの社会人マナーの本とか、
はい、
あれもなんかスーツの着方から、
そうですね、
姿勢の正し方、挨拶の仕方とかいうマナー、はい、あとコミュニケーション、あとプレゼンテーションの人の話し方とか、もういろんな就活から働き方から、この実は退職とか、
あでもそうですよね、
これまで含めてのいろんな幅広いジャンルを仕事という括りで集めた専門的なところになってます。
もうここに行けば私の知りたいが詰まってますよって感じですね。
そうですね。
そして、ビジネスルーム、これは、
これはいわゆるセミナールームになるんですけれども、まあ、図書館企画のものもやりますし、また図書館単独ではビジネス支援というのはやはり難しいですので、このビジネスを支援をしているような各種団体さんとの図書館をコラボしたようなものがそこで行われるセミナー、講演会、企業相談会などという場所として使われているところです。
でももう具体的にこちら動いていて、このオーパの中にはグッジョブセンターがあるんですね。
そうですね。図書館が3、4、5階ですけど、うん、さらに上に6階にグッジョブセンター沖縄というこの生活支援、就職支援、また働いている人の悩み相談会、事業主相談場所とかいうのもいろいろやってまして、うん、
はい、
働き方に関するいろんなことを包括的に支援しているところですね、うん、はい、そことも図書館はやっぱり同じ建物としていろいろコラボレーション、あと連携もしておりまして、
うん、
でその外国人雇用セミナーであるとか、
あ多くなってきましたからね、
いましたね、うん、であるとか、あとは昨日、実は昨日ではですね、近いところではトークセッションとかもそこで行ったりとか、うん、
はい、
あとは VRT カードセミナーをやったりとか。
何ですかその強そうな感じのカードは
これですね、私もちょっと略称まではご存じない、知らないんですけど、このカードを質問を10個ぐらい受けて、うん、このカードを机の上に決められた風に並べることで、うん、自分の職業とかこの働く分野に関する適性が分かるというものなんですよ、うん、
まあ、でもこれ大切ですよね。私がやりたいと思っているのと、じゃあ実際適性あるのとかっていうところって知りたいとこですよね。
結構自分でわからないことが多いですからね。
意外なところが向いてたりとかして、あでもそうかもなんていうこともあるかもしれないですよね。
そうですね。それを客観的に知ることが簡単にできるというものになっております。
じゃあビジネスルームはグッジョブセンター沖縄さんと、まあ、こういった形でコラボしたりとか、 いう形で活用されているということですね。
はい、現在すでに活用されていて、うん、他にもいろんな団体さんが使う予定になっています。例えば、あの行政書士会さんとかがそこで法律相談会を行ったりとか、 あと県内の、県内で活動している団体さん、ライターコミュニティとか沖縄グリッドとかいろいろあるんですけど、そこが、まあ、ここでセミナー講演会やったりとか、本当にいろんなところが行っております。ただあくまでも図書館とコラボしたりとか、あとは県民の皆さんが一般的に参加できるようなタイプのものとかに限っておりますので、そこはもう私柿の花研究員とご相談しながら活用をどんどん考えていきましょうという
まあでもそうですよね。ここでセミナー受けて何か一つね、皆さん就職とか職業に関する知識を得て、もっと勉強したいなとか、あ、これ知りたいな深くってなった時にも資料がそこにあるわけですからね。
そうです、それが一番の強みになっておりますね。例えば最近もファシリテーションセミナーというものもやったんですけれども、はい、これは会議とかミーティングとかをよりスムーズに行いつつ、より質のいいミーティングを行う技術とかスキルとかを、のことをファシリテーションと言ってるんですが、これもやっぱ習った後の気持ちをそのまま持続させるために、図書館のファシリテーションに関する本とか会議とかの本をセミナーのところに置いといて、本を見ながら借りてもらって、お家でもさらに自分で勉強できるというような持続性も期待できるというのが図書館でセミナーやるときの強みになりますね。
関連図書がもうすぐそこにってとこですもんね。
はい、はい、
そして、ビジネス雑誌コーナー、これでもビジネス雑誌っていっぱいあって
ありますね。
何を参考にしていいなら、いやでも全部買っちゃったらねみたいなところっていっぱいあるじゃないですか。
そうね、週刊から月刊までいろんな種類がありますね、うんうん、まあ、簡単に言うとプレジデントとか東洋経済とか日経とかいろいろありますけれども、うんうん、それを結構まとめて図書館で見ることができるコーナーになっています、うん、
で特徴としては県内のビジネス情報も見ることができる。
はい、そうです。例えば、うん、県内の銀行さん、沖銀、流銀、海宝さんが出しているような、ここも毎月いろんな経済的な統計情報であるとか、あとはいろんな特集化されているような雑誌がありまして、実はあるんですよね、うん、それをまとめて見ることができるという場所になっています、
うん、でこれってビジネスなのってちょっと不思議だったんですが、放送大学のコーナーもこのビジネス支援エリアの方に含まれて、ビジネスエリアに含まれてるんですね。
そうですね、うん、多分その放送大学コーナーを見た時に、うん、なんでこのエリアって思う方は多いと思うんですけれども、今キャリア教育というか障害教育というものが実は見直されてまして、うん、はい、例えば働き始めて、今は人生長くなる100年時代と言われておりますね、うん、中でずっと同じ職業を続けるわけではなく、職業を切り替えたりとか、うん、他の会社に行ったりとか、自分のキャリアアップをどんどん進めないといけないという時代になっています、うん、でこのキャリアアップするときは自然となるわけじゃないですね。やっぱ勉強し直したりとか、うん、あとは資格を取ったりとか、はい、いろいろあると思います。これをリカレント教育というふうに実は呼ばれていて、学び直しって呼ばれてるんですが、はい、その学び直しとかリカレント教育とかを進めているところって実は放送大学さんなんですよ。
そうなんですね。
そうなんです、はい、実はこの琉球大学、沖縄県の中では琉球大学にの放送大学というのがあるんですけれども、うん、なのでそのリカレント教育とか障害教育を推進する放送大学と沖縄県図書館のビジネス支援っていうのは、うん、今言った通り実はすごい親和性が高いということで、新しい県立図書館にこの放送大学コーナーを置いてみましたという流れですね。中身はこの放送大学さんの授業で行っているこの教科書347冊を全部置いてます、
はあ、じゃあ見ることができるんですね。
全部無料で見れます。
この勉強してみたいなと思ったんだけど、私の本当にこれ私が学びたいことと合ってるのかしらとかっていうのを、うん、こう合致っていうんですかね。
そうですね、
確かめることできますね。
できますね、うん、例えば簿記、会計関係の簿記入門とか、はいはい、NPO とか、うん、福祉学、看護学、あと物理関係とか、もっとこう専門的に学びたかったなとか、うん、これから学びたいな って思えるような分野の本がもうたくさん置いてありますので、うん、まあ、ぜひなんかこうまず手に取ってみて眺めてみるというようなお試しができる場所としてはちょうどいいかなと思います。
そうですね、あ、こんなこと勉強してるんだ、じゃあこれ私必要だわとかね。
そうですね、もしその先、
うん、
あの放送大学に入学して、より専門的に学びたいときは入学のための資料とか、うん、あの放送大学さんがどんな感じに入学できるのかというものもそのコーナーに付属して置いてありますので、もうぜひとも立ち寄った時はそこら辺まで見ていただけるといいかなと思います。う
ん、さあ、まあ、今日はねビジネスエリアのお話を中心に伺ってきたんですが、ビジネスエリアの、閲覧席っていうんでしょうか、そちらもちょっと工夫があるっていうふうに聞きました。
うん、そうなんです、やはりビジネスというイメージになると、うんうん、パソコンを使ったりっていうのはやっぱり避けられないところですね。
もう今は必須になってますよ ね、
ですね、はい、持ち運びのパソコンというとやはりあの iPad 系のタブレット系、
うん、
とあとノートパソコン系いろいろあるんですが、あのそういう方のために電源が供給できる、まあ、電源タップがある席をこのビジネスエリアの周りに置きました。はい、全部で60席あります、うん、もういつでもご自由に使える場所にしましたので。
でもね、あの結構大学生がレポート書いてたりとか、うん、なんかビジネスマンかなっていう方がなんかこう資料作成してる風とかあるっておっしゃってましたね。
そうですね、私も結構そのビジネスエリアの担当なので周りをあの点検するとかいろいろ歩き回ってるんですけど、そうするとあの、まあ、失礼ですけど後ろの方をちらっと見るとなんか資料パワーポイント使ってなんか発表の資料かなみたいな感じやったりとか、ワードを広げてなんかプレゼン資料バルバルバーって書いてあったりとかいうの、はいはいはい、それ何の資料ですかって聞きたくなるぐらいみんな一生懸命なんですよね。でまたその時に、まあ、そばに図書館の資料もあり、
うんうん、
あの先ほど言った統計資料とか、はい、いろんな資料があるので、うん、でもその根拠資料として持ってくる時とかにちょうどいいようなスペースになっているかなと思います。う
ん、でもね、あの知りたい情報データがそこにあってとかね、もしくはあこの部分わからないからもうちょっとこの本を参考にしながらパワーポイント作ってみようとかっていうのができるってことですもんね。
そうですね、もう結構図書館いろんなそういうところも力入れておりますので、も活用の仕方は人それぞれですけども、うん、それをカバーすることができるというふうに思っておりますね。
うん、ぜひね皆さんビジネスエリア活用していただきたいなというふうに思います。
はい、
ということでこのビジネスエリアのお話伺ってまいりましたが、そのビジネスエリア関連の、催しがいくつかあるようですね。まずは3月11日近いんですけれども、物流カフェ何ですか、物流、
物流、あの物が流れると書いて物流ですね、カフェ、
はい、はてなって感じですが、
ですけれども、はい、これはですね、あの琉球大学の教授さん、知念はじめさん先生っていうんですけれども、この人県内唯一の物流専門家でして、あの沖縄県やっぱり今那覇空港がどんどん改良されて、はい、アジアの物流ハブ、
うんうん、
ハブってあれですね、
拠点ですね、
拠点としてどんどん開発されているわけですけれども、うん、ということは沖縄県は今そういう物流にどんどん力入れている、はい、それも日本国内だけではなくて、うん、中国インドネシアか台湾韓国あたりのアジアを視野に入れた大きい、うんうんうん、このアジア圏を作ろうとしているということですね。でということはあのこの物流に関してもどんどん見識をまた理解を深めないといけない、またあの一般の方にも物流を知ってほしいという場所を作りたいっていうのが要望を受けまして、
はい、
じゃあ図書館のビジネスルームとかあと物流の本とかも活用してみましょうということで始めたものになっております。
大きい意味でその物流物の流れ、まあ、経済の流れってことですよね。
そうですね、
を捉えて、まあ、考えてみましょうっていう
ものになっております。
ね、
これを、3月の11日、あさってになりますか、
はい、
月曜日、
月曜日
朝の9
時
から12時半ですかね、ちょっと長めですけれども、この時に、知念はじめ先生と、他の物流関係者、マーケティングとか、うん、今はテレワークとかいうのもありますよね、うん、そういういろんな関係する専門家たちを呼んで、まあ、ディスカッション的な感じ、あと講演会的なお話とかも、うん、聞くことができる内容になっております。
3月11日午前月曜日ですね、午前9時から、ビジネスエリアのビジネスルームですね、物流カフェが行われるということです。そして3月は30日からいきましょうかね、はい、3月30日企業経営何でも相談会、この企業はあの業を起こす方ですね。
そうですね、
はい、
これはですね、沖縄県中小企業診断士協会というところがあるんですが、そこから中小企業診断士のことという専門家を図書館にお呼びして、直接専門的な人とこの相談会をすることができるという場になってます。もちろん無料で行うことができますね。例えば新しく飲食店を始めたい、カフェやりたい、なんかこう飲み屋やりたいとかに、からあのインターネットネットの方でなんか販売業やってみたいとか、いろんなタイプがあると思うんですけども、そういう新しく自分で仕事を作りたいという時に、やはりこうお金を借りないといけないとかありません、銀行とか、そういう時にどういう資料を作ればいいのかとかいう相談ができます。また今現在飲食店とかをやっているけど、この経営についてちょっとアドバイスが欲しいというのも受け付けておりますので、そういうのもこの中小企業診断士という専門家に相談できるというものになってます。
無料で活用できるということなんですが、5名様ということになっておりますので、予約が必要です。詳しくはですね、 098-894-5858 098-894-5858 沖縄県立図書館までお問い合わせいただきたいと思います。皆さん無料ですが、5名様限定5名で、予約が必要です。お気をつけください。そして3月10日日曜日なんですが、これもなかなか興味深い内容ですね。琉球王国の国際貿易講演会、
はい、
ここも貿易ですね。
貿易ですね、うん、ですけれども、あ、貿易といえばビジネスに関わってきそうなんですけど、これはどちらかというと沖縄県の郷土に関するセミナー、うん、セミナー講演会になっていますね。
歴史とかそんな感じですかね。
そうですね、うん、はい、これですね、内容としては皆さんはご存知か分からないですけども、歴代法案という図書沖縄県の古い文献がありまして、はい、それにを元にしたセミナーになっています。
なんか音だけ聞いたら法律関係と思うんですけれどもそうではなくて、歴史の歴、代々の代、宝の、案内の案ですね。
そうですね、
歴代法案、
4文字熟語、
ね、本当ですよね難しいなと思ったんですが、こういう本があると。
そうですね、この本自体は例えば沖縄も昔は琉球と呼ばれてましたね。琉球の頃の16世紀の時に当時の中国と琉球との貿易の流れであるとか、うん、お互いの文化関係についてのこととかがまとめられた本に、資料になってます。
じゃあその当時の沖縄のこと、まあ、琉球のことですとか、うん、中国のことが、まあ、分かる、
そうですね、はい。
で、これを今県立公文書館が訳して、
うん、訳したりとか、または書き下しというんですけども、はい、にしたりして、今の人でも読めるように新しく書籍を毎年出しているという。
知らなかったでそれについてのお話が今回1回目、
1回目ありますね。これ第1週についてということで、はい、まあ、今後どんどん続けていきたいという話はあるんですけども、これ特徴的、この講演会とってもおすすめしたい理由がですね、うん、実際にこの歴代法案を発行しているこの公文書館の中に資料編集班ってところがありまして、うん、そこの人を実際に連れてきたという、
専門員がやってくる。
そうです、この資料を編集した人が資料について語るという、うん、なかなかない場になるかなと。
そうですね。
でまたですね、このセミナーの中で琉球の当時の土器、土の木ですね、はい、土器とかについても実際の現物持ってきて実は触れたりするらしいんですけども、
へ
で触ったりとか、まあ、見てまたの専門医の話を聞いて、はい、専門家に学べるんですが、この土器は沖縄県埋蔵文化財センターというところから借りてきまして、はい、センターの専門医も借りてきました
じゃあ土器についてはまたセンターの専門医がいろいろ教えてくれる、
はい、
という、
ね、なのでこの講演会はその資料を編集した専門医、
はい、
文化財センターの専門医の2人のなんか対談というか、うん、もう含めたようなすごい濃密な講演会になる予定です。
そして、まあ、その琉球王国の国際貿易講演会の前に、 実はですね展示会がもう始まっておりまして、
はい、
3階のエントランスで展示があるんですね。
はい、そうですね。こちらは、ま、タイトルに似たような感じで琉球王国の国際貿易歴代法案第一集についてということで、これに関する、展示会を3月の18日まで行っております、う
ん、いや確かになんかこの間行った時になんかおかしいな、なんでここに土器があるのかなみたいな感じで見たような記憶なんですよね
そうです、土器とかあとパネルとかもいろいろ置いてて、
はい、
歴代法ももちろん置いてあるんですが、その他の当時の中国と関係の本とか、うん、郷土資料とかもいろいろ置いてありますし、またあの部数は限定なんですが、無料でもらえる歴代法案のしおりというものもあって、で200部限定なので、早くなくなったらもうその後の方は申し訳ないって感じなんですけども、うんうん、それもありますので、うん、ぜひお立ち寄りいただきたいなと思っております、
はい、なんかね柿の花研究員のお話を伺ってるとより立体的にいろんなことをこう学べる知ることができる場になったな県立図書館っていう感じがしますね。
そう思っていただけると私としてもこう研究のしがいがありますね。
ぜひね皆さんご活用いただきたいと思います。ということで沖縄県立図書館一枠、本日は柿の花司研究員にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。